こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件地の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、
はい、
最近は
最近久々に家で映画見たんですよ。
なんだ
ゴジラマイナスワン。
あ、まだマイナスワン。はいはい、山崎監督
見ました。
てか、もう私映画館で行きましたけど。
ああ、そうですね。
あれもう出てるんですか？
うん、アマゾンプライムの方で見れたので。
マジ？もう見れるんですね。
で、2つあって、カラー版とモノクロ版があって、まあ、はいはい、あれは歴史が大戦後だったので、モノクロ版で見たらですね、ちょっとこう情緒あふれるというか、まあ、内容もすごかったし。
そうですね。
なんかそれを見ながらね、なんていうの、まあ、割と新しい内容は言っちゃいけないなと思いつつ、なんと衝撃というか感動というかショックというか、でも感動みたいな。
おお、もうちょっと喋っていいです
よ。なんていうか、要するに
ネタバレしない程度に、ま
あ、ゴジラっていろんなことでメタファーじゃないですか。
よくね、放射線っていう話はあります
あるし、戦争ってメタファーだし、
うん、
あとは、まあ、今はたたり神みたいなメタファーも出てるっていうのは、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、
はいはい、
今回そのたたり神というものがなぜそうが起きちゃったのかとか、あとはその神木さんっていう俳優さんが主人公なんですけども、
うん、
彼がどうしてそのゴジラにずっと立ち向かわなくちゃいけなかったのか、
背景として。
そうそうそうそう、だからその
自分の中で、うん、一旦ゴジラから逃げたっていう、
そうそう、という背景と。そうそう、
でもそれでもなぜ戦わなきゃいけなかったか、あるんですか？
まあ、それをあるか、まあ、私の中で、要するに彼の中で戦わなくちゃいけない、どうしても戦わなくちゃいけない理由を彼の中で、
はいはいはいはい、
自分の中で気づいたっていうか
ね。なるほどね、なるほどね。
だからこうなんていうのかな、まあ、経営者の支援とかしていくと、私たちっていうのはその経営をしなくちゃいけないとかしたいってありますよ、もちろん。自分が事業したいとか、でもそれとは別にこの事業を続けなくちゃいけないんだとか、この事業を潰しちゃいけないんだっていう、なんかね、その、なんと。
やむにやまれるやつですね。
今ね、それを言いたかったの。ちょっと、言ってもいい？
うん。
いや、ほら、この間、ちょっと、ポッドキャストとか。
はいはい。
青木先生のとか。
ああ、原田さんの
そうそう
ゲストですか？
はい。時に、やむにやまれるっていう単語を聞いて、ネットで調べたんですよ。やむにやまれずという意味を。なんか、あれって自分が全然違うように、なんか、覚えたっていうか。
ああ。
仕方なくてという意味もあるけども、自分がそれを、なんか、やりたい。どうしてもやり遂げなくて。
抑えられない、やらざるを得ないみたいなね、ニュアンスですよね。使命に近いのかな。
そうです、そうです。まあ、そういう感じもあって、そのゴジラの映画の時に、これやぶにやばれずってこういうことだったんだみたいなも感じながらちょっと見たので、皆さんもぜひ
ご視聴あれということですね、
はい、見てください。
神木さんのね、背景となるものは何なのか。
そうですね、
まあ、アカデミアぐらいではちょろっと話してもいいんじゃないですか。
あ、そうかもしれませんね。
さあさあ、というところでね、今回、秋山先生、ちょっと熱量を持って、ゴジラマイナスも終わりそうなので、質問いきます。
はい、ありがとうございます。
質問いきたいと思いますが、今日は介護の経営者40代の方からのご質問です。いきたいと思います。リーダーと部下間での意思疎通がうまくいっておりません。二社間のコミュニケーションミスで予約がダブルブッキングになってしまったという事例が起きました。両方にヒアリングをするとよくありがちな話かもしれませんが、私は伝えた、私は聞いていない、あの人が悪いんだと、それぞれが他責になってしまっております。しかしこの問題の本質は、会社として決めた段取りを部下が実行していないことが原因だと私は捉えております。その点において、そもそもリーダーのマネジメントがうまくいっていないと思っています。解決策としては、私から部下に直接注意したいところですが、リーダーを飛び越えて注意をすると、そもそもリーダーの必要がなく、組織構造を私自らが否定することになってしまいます。どうすれば効率よく全体が回るものでしょうか。何かヒントありましたらお願いいたします。
はい、いや、素晴らしいですね。
どこがですか？
あのですね、これポッドキャストで前々回前ぐらいのその問題の捉え方みたいなお話をしたと思うんですよ。
思考力とは問題を掘り上げろってやつですかね。
そうですね、掘り上げろです。ですからこの方は、いくつかのなんていうかチャンクアップとか言うんですけども、チャンクアップができてて、
お、
目の前
どこです、
目の前で起きてることというのはメンバー、その、メンバー間の
コミュニケーション、ダブルブッキング、
ダブルブッキングという事象があって、それは、まあ、どうやって起きてるんですかってことを見た場合に、リーダーのマネジメントがうまくいってないってことじゃないですか、
うんうんうん、
でもそこから彼はリーダーのマネジメントがうまくいってないからチャンクアップしてるんですね、
うんうん、
チャンクアップっていうのはその問題が起きることによってどんな問題が起きてますかっていうことなんですけども、それは何かというと、彼の言葉で言うと、会社として決めた段取りを部下が実行していないってことじゃないですか。
ああ、なるほど。はいはい、確かにそうですね。
そうすると構造上上にある大きな問題は、会社で決めた段取りが実行されていない。
はいはい。
まあ、その原因として、リーダーのマネジメントがうまくいってないっていうふうに見てる。
一旦チャンクアップして、
うん、
抽象的なテーマを見つけて、そこからチャンクダウンして。リーダーのマネジメントがうまくいってないからじゃないかと、
はい、でそこまではできてると。なのでリーダーのマネジメント力をうまく活かせなくちゃいけないと思う反面、
うんうんうん、
いやでも実行してないってことが原因、あの大きな問題だとすると自分が直接言っちゃった方がいいんじゃないかと。
なるほど。
そうするとリーダーのマネジメント力がうまくいってないというところが おざなりになっちゃう。
本当ですね。そのテーマは問題だが、問題だから私が解決しようと。
そうそうそう。そうすると、まあ、要するに、どっちもいけなくなっちゃいますよね。リーダーのマネジメント力を上げていくってことを考えたら、自分が部下に言っちゃいけない。
うん。
でも、自分が部下に言わないと、取り決めが実行されないってことが起きるわけです。
でもこの方自身もそれをやっちゃうと組織構造を自ら否定するんで、それではないんだろうなというのは分かると、
はい、
じゃあどうするんだというところからの質問なんですかね。
でまずここで、これってよくあるか、よくあって本当起きちゃうじゃないですか。
いや起きますよね、これね、うん、
でこの時に私たち経営者とかリーダーは皆さんこの方になったつもりで考えてほしいんですけども、何がしたかったのかってことを言語化できるかどうかなんです。
今回のパターンだとこの経営者の方が、
うん、はい、したかったこと、
したかったことは、でも一つは取り決めを部下に実行してほしい。
そうです。どうやっては
分からない。
リーダーを介して。
ああ、そういう意味ですね。条件としてって意味ですか。
はい、あ、そうです。やっぱり彼が言いたかったことは、取り決めをリーダーを通して、まあ、効率よく指示を通したいってあるじゃないですか。
そうですね、うん、そのためのリーダーですからね。
そうそうそうそう。ですからやりたいことはもう一回確認すると、リーダーを介して効率よく指示を徹底したい、
うん、
これってめちゃめちゃ分かりますよね、気持ち。
まあでもよくある話になってきましたね。
でこの時にそれがなかなかできないんです、世の中は。
それはなぜかということですか。
まずそうですね、それはなぜかの一個前に、そういうことっていっぱいありませんかと。つまりリーダーを使って効率よく指示を徹底しよう、だけどうまくいきませんって話っていっぱいあるじゃないですか。
ある。だからあいつらうまくいってねえんだ、リーダーがダメなんだ。そうそうそう、ってなっちゃう。
なっちゃう、なっちゃう、うん、そうすると対処方法は、リーダーの教育か。
そうですね、なんか人事ふんちゃらシステムなのか知らないですけど、でここでタクシーでやられると。
タクシーやられる、
タクシー広告でやられると。
そうそうそう、あれを見るとついうっかりこれを導入すると
なんじゃないかと、
効率よく
いう錯覚に、ね、なるというところですけど、
でここで人間のメカニズムとかを考えた場合に、
うん、
人はどうやったらその実行するかってことですよね、
この取り決め
を。人間自体、うん、そうそうそう、
人はどうやったら、どうやるか、納得したらじゃないですか。
一つは
腹落ちしたら。
一つは腹落ちしたらです。確かにと思ったら。
あと、恐怖で、もうミスったらやられるみたいな。
あ、ね、恐怖政治ね。
恐怖政治。まあ、あと逆の方だったら、やっぱ。
ご褒美。
ご褒美。
はい、うん。ということは、 その取り決めを実行するための方法としては腹落ちするか、
うん、
恐怖か褒美かとなってくると、
うんうん、だいたい揃ってんじゃないですかね。
そうですよね。でその時にじゃあ恐怖である場合の大変なことは何かっていうと、
うん、
コストが高いですね。恐怖はずっと恐怖、うん、恐怖与え続けなきゃいけないから。
待って、あと時代背景考えると、大体ハラスメント問題になりそうですね。
それも本当ありますよ。ただ、プレッシャーとかね。
秋山先生、知ってました？ちょっとだけずれるんですけど。
どうぞどうぞ。
ハラスメントで、セクハラとパワハラ、両方合わせて、両方やっちゃう人のことを、セパ両リーグ制覇って言うらしいです。この間、向井先生の番組で知って、そんなスラングがあるんだと。
やばい。
セパですよ。悲しくないですか？
なんか本当ね、なんかこう、なんか今言葉が出ないぐらいショック
だ、うん。そう、笑えないですよね。同じリアクションでした。まあ、ちょっと話戻しまして。
はい。で、その3つ、その腹落ちと、その、恐怖かご褒美かという。で、実はこれって、やっぱり効率、私たちはすぐ効率とかを考えていってしまうので、なんかこう、ご褒美とか少しプレッシャーがいいんじゃないかと、腹落ちって大変だよねって思っちゃうんですけど、
うんうんうん、
やっぱ腹落ちしないとなかなかこう難しいというか、それをやり続けなくちゃいけないじゃないですか。
報酬を与え続けるか恐怖を与え続けるかってことですか。そうそうそう。
だから私はまずこの質問者の方に、確認されたらいいなと思うのは、そもそもリーダーのマネジメント力がうんぬんっていうのはあるのかもしれませんが、
うん、
その会社が決めた取り決めについて、リーダーもですよ、この部下の方もどういうふうに受け止めてるのかっていうのをやっぱ確認していく必要あると思うんですよね。
ああ、大前提の話ですか。
うん、
そもそもこの取り決めについての認識をリーダー部下がどのように捉えてるか、
うん、そうそう、例えばなるほどねと思ってるのか、それとめんどくせえと思ってるのか、
あ、
それとも何にも考えないで言われたことをやればいいと思ってるのか。
なるほど。
でこれ見るの怖いんですけども、どれがいいとか悪いじゃなくて、まず相手がこれをどう受け止めたのか、
うんうんうん、
よくコミュニケーションでキャッチボールっていいんじゃないですか。じゃああなたが投げたボールを相手はどんな感じで、そもそも取ろうとしてるのか、本当は取りたくないけどいやいや取ってんのか。
なるほどね。この段取りですからね、取り決めですからね、
うん、
大体取り決めなんていうものは社員さんの立場で言うとめんどくせえなとかね、
そうそうそう、
なんでこんなもんあんだろうだからね、いろいろ思ったりするものがね、正直なあって、その気持ちの話ってことですね。
そうなんです。でその気持ちを上からはね、ボールばっか飛んでくんですよ。
ああ、下の立場からすると
。はい。ところが、こっちのボールはあんまり投げられないんですよね。
ああ。取ってくれないですしね。
取ってくれないし、もう投げると怒られそうだし。
うん。確かに。
で、こっち、下からするとですよ、下の立場の方ですと、ボールいっぱい来るのに、社長は、なんでこっちの気持ちがわからねえんだっていうわけですよ。あ、すいません、みたいな。ボールいっぱいありすぎて、もうどうしていいかわからないってことが起きてるかもしれん。
受け取れません、と。
そうそう。
なのに、社長側は、上司側は。
なぜ俺の言ってることを受け取ってくれないんだってなって。
ああ。お互いがお互いの立場を分かってない感じですね、今の話は。
そうなってしまってる場合が、可能性があると。
うん。
ま、なので、この方が、ポイントは確かに、このままでは、会社の取り決めが実行できないというのは問題ならば、やっぱり会社の取り組みを実行できるようにしないといけませんよね、うん、組織として、
うん、
実行できるためには何がしたらいいかっていうのは、やっぱり相手の認識をまず知っていくということがすごい重要になってくる。
なるほど。
でそれを知った上で、じゃあどうすればいいかってことを次のことは考えられるけども、
問題の程度も一つあるっていう感じですかね。これは、うん、いいから、もうルールなんですっていう次元の話なんであれば、それは徹底っていうのも一つあるんでしょうけど、うん、ちょっとルールって言っても機能してないって時に、実際にちょっと踏み込んでいって、それについてどう考えてるかっていう話をしなきゃいけないこともあるかもしれないっていう感じですか。
それも、それも含めて仕分けなくちゃいけない。 例えば上司のことは、いやこれは便、いやいやこれはもう何死の構図でやってくださいって当たり前でしょと思ってることも、相手からするとめちゃめちゃ負荷がかかってるかもしれない。
ああ、まあ、でも確かにダブルブッキングが起きたという現実があるわけですからね。
だからその確かに本当にその、実行する大きさとか、これはとりあえずやるっていうのもいっぱいあると思います。ただここでの問題は、そこの意識のズレを認識できてないまま物事を進めようとすることの難しさ。例えば、いやどう思ってるのこれは、いや僕はこれは全然腹落ちしてませんって言ってもらわないといけない。言った上でそれをもう一回、これは本当に納得させるために説明しなくちゃいけないものもあれば、いやここに関してはもう有無を言わさずやってくれと、なぜならばこれが走らないからだっていうことをご了承しなくちゃいけないものもあるでしょ
う。
ただどちらにしても相手のボールを受けてみて次何のボールを投げるかってことを決めていかないと、やっぱりなかなかそのなんとかコミュニケーションっていうのは進まないですよね。
なるほどですね。なのでまとめるとどういう感じですかね、はい、どうすれば効率よく全体が回るのかっていう観点でいくと、
相手がどう受け止めたということを知らない限り次の一手が打てないので、
確認しましょうと。
はい、確認することからぜひ始めてください。
したくないですね。
やったくないですよ。そこで、でもそれでも効率よく進めていくためには、あなたが望む効率よく指示を通るように進めていくためには重要なことであるんです。やっぱり
この効率よくやるためにこの非効率を取らなきゃいけないっていう、この矛盾に踏み込めますかというところですかね。
それ、は
い、
私たちは問われてるんでしょうね。
ということですね。
はい、
というわけで一旦実行していただいて、また何かありましたら質問いただけたらと思います。終わりましょう、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。